ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知沖の皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが結婚1周年芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。あ、そうです、山本さん、
はいはいはい、
気づけば先月ですね、11月22日のいい夫婦の日で丸1年、おめでとうございます。
いやいや、ありがとうございます。これね、まあ1年目はいいんですけどね、はい、これ毎年この11月22日になりましたっつって言われるようになるんですかね、
う
ん
う
ん、
そういうことですね。
あー、そういうもんなんですかね、
はい、山本さんも覚えやすいですけど、うん、我々とかこうリスナーさんみんなも覚えやすい日付なので。
なるほど。じゃあもう全然関係ないような、
はい、
11月3日とか、
はい、
なんかそういう11月の28日とかみたいな
、はい、
時だったら逆にスッと、
はい、あ、そうですね、スッと、
あ、1122にしてしまったからこそ、
そうですよ、
はあ、20221122というところまで
一応
仕上げたら、
はい、
あ、そういうことになるんですかね。
バチバチですよ。だから忘れ、もちろん忘れてなかったですよね今年。
いや、それはそうですよ。
なんかお祝いしたんですか。
お祝いというか、まあそうですね、ディズニーランドに、
山本さんがディズニーランドにいるの、笑える。
あ、ちかけさんもこれひとしきりいろんなところでいじって倒してちょっとネットニュースにも出てしまった
全然見てなかった
ところなんですけれど、
はい、
このまた12月2日にこれをここでまた
で
お話しするっていうのは、
はい、
またあれかなとも思ってたりはするんですが、
うん、はい、
ディズニーランドに行ったらチケット買えなかったんですね、当日券を。
22日に当日券、
はい、
買えるわけないじゃないですか、めちゃくちゃ混んでる。
それを知らなかった。だから俺も、まあ、それをなんか当日というか、
はい、
これね、実はね22に予定をしてたら22が仕事が入っちゃって、
うんうんうん、
で21に前倒ししたんですよ、
はいはい、
でまあ言っても、うん、当日券一応なんかないみたいよっていう風、うん、当日券というか ないってなってたし、白三角みたいなのついてたから、うん、
はいはいはいはい、
そんなんなと。天下のディズニーランドがやっぱり午前中から行けば、
うん、
そらだって入場券、うん、当日券っていうのはいくらか出すに決まってんじゃんっつって、うん、で俺ら今まで一回もそんなことないよと、
うん、
行って入れなかったことなんか、
はい、
で行こうよっつって、
はい、
で行ったんです、
はい、
で車で行ったんで、
はい、
車のまず駐車場ですよね、
激混みですね。
いやいやいや、混んでないんですよ、
普通のパーキング、
普通のディズニーランドのパーキングがあるでしょ、
はいはいはいはい、
あそこスーッと入ったらもう1台2台、
うん、
行ってすぐだから、
はいはい、
まあ、空いてるわけですよ。
お
でそこを2500円払って、
うん、
スーッと行ってバーッと上行くんですよ、
うんうん、
上行ってこちらですって言って、なんか4階ぐらいある屋上のところの駐車場も、はいはい、ずっとだから出入り口の方向までだから、
うん、
3分の1ぐらいしかまだ入ってないぐらいところで止めて、そしたらもうなんかちょうどファミリーたちが結構来てる感じの中、
うんうん、
そのまま、まあ、出入り口まで行きますよね、
うん、
ディズニーの、
うん、
そしたらこの荷物検査があるじゃないですか。
あります、セキュリティね。
セキュリティそこも、
うん、
まあ、そんなに並んでなくスーッと入れた。
時間帯も良かったんですかね。
だから午前中ですよ、10時とか、
うん、あ、ちょうどもうザーッと全部入って
10時ぐらい、
ね、一旦落ち着く時間帯ですね。
で、
うん、
そしたらそこセキュリティもスーッと通れるから、
はい、
あ、もう入れる、あ、やっぱりそういうあれなんだと思う、
うん、
そしたらそのセキュリティその荷物検査入ったその奥に入り口があるの。
そうなんですよ。
そうでしょ。
チケット買うのもその奥なんですよね。
でその右奥でしょ。はい、で、これ俺らチケットないけどこれどうすりゃいいんだなって。え、いやでもチケット売り場があるからって、
はい。
でもなんか人の流れがチケット売り場に行くような流れが全然なくて。
ないですね。
なんやと思って、うんうん、トボトボあっち行って買わないといけないんじゃないかってずっと歩いてたら、
はい、
もうシャッターが完全に閉まってん。
うん。
と。そんなわけねえし、
はい、
駐車場も突破できて、
うん、
普通に荷物のセキュリティも突破できてる、ね、わけだから
入り口の目の前のセキュリティ、
それはもうだとしたら、はい、もうチケットない人もあそこまでは入れるっていう
ことそういうことです、はい、
で、うん、チケットのシャッターが閉まってるから、
はい、
これどうしたことかっつって、ちょうど出口のところから、うんうん、なんか一人二人出てくる人たちがいたんですよ、もうその10時ぐらいでも、うんうん
はい、
まあどういうことで入って出てくるか分かんないですけど、うんうん、でそこにいるお姉さんにすいませんと、当日券ってないんですかって言ったら、あらみたいな顔して、
うん、
もう当日券っていうのはここの売り場ではなくて、
うん、
そのサイトでこうその日のやつがあれば、アタックかけて、入れるとは思うんですけれど、
うん、
まあ1日アタックかけても1枚か2枚出るぐらいで、それを
しっかりマニアの人に聞いたんですね話。
いや違う、従業員の
キャストさんに、
キャストさんに。
あ、なるほど。
嘘だろそんなことがあんのかっつって、
あ
んでじゃあまあ行った気分でもう無理だなっつって、
うん、
その出入り口で写真撮って、
うん、
帰りましたよ。
なんと
この話も3回目ぐらいですけどね。
本当ですかでもそうなんですよ、ディズニーランドのチケット売り場はセキュリティの奥にあるので、今回山本さんは並ばずに入ったからいいですけど、あそこで長蛇の列に並んで入った後にチケットが買えないっていう人もいっぱいいるんですよ。
だからそれってさ、はい、俺思うんだけど、
あれは逆のがいいですよね、もちろん。
だから駐車場もそういうことじゃない、
はい、
だって
ああ当日券売り切れとかなんか分かればってこと、うん、でもサイトで見ると分かるんですけど、三角、
白三角がついてる、
白三角はよく中も見てみると、大人とかの一般のチケットは売り切れ、例えばハンディキャップとか3時からのやつとかだけが一部売り出しの場合でも三角になります。
そんなのそれそのなんかよく言われているさ、なんか何サブカルのそういうところに入って、
はい、
大会するのにいろいろこうこっち行ってあっち行って、
うん、
それで大会しますかどうしますかっつって、
はい、
悩んだ末に、
はい、
今度は担当の方から電話がかかってきて本当にやめるんですか的な話がありましたよね。
ありましたね。
ね、どこぞとは言わないですけど、それみたいなことなんで簡単にそれが分かるようにならないんですかね。
いやちょっと
入るのは簡単に入れといて、
セキュリティの奥までね、ゲートのギリギリまでは、
それはねもうじゃあそれはしっかり見ないと分からない、そんなもんしっかり見なかったんですかって言われましたよ。
そうですね、
それ言ってくる人もいるんです
けど、
しっかり見てる人ばっかりじゃないんですよ。
あ
でこれね、いろんなところで話したんですけど、
はい、
そうは言っても、
うんうん、
じゃあみんなが俺だからそちらのね、
うん、
近江さんと同じ意見で、
はい、
そうなんですよ、それも知らないんですかっていう人ばっかりかなと思ったら
、はい、
違うんです、半々以上、
まあ、そうですね、
入れなかったんですかの方が多いんですよ。
私はたまたま私の家のお隣さんが同じ日付の近所で初めてディズニーに行くっていうので、
うん、
今回手配をいろいろお手伝いしたりしてて、今週がどれだけ混んでるか知ってたので、もう一般のチケット全然ダメで、レストランも全部取れないで、結局
レストランで中の
中もあとホテルのレストランも全部
中のホテル、あ中のレストランって、
はい、
あれ普通に行ったら売り場にあるレストランでしょ、
全部今予約なんですね、でしかも時間で細かくで、それも
ネ
ット上でこの日の9時から用意ドンでもう5分ももうほんとみんな連打してうまいこと入れたら予約が取れるぐらいの感じで、なおかつそれでも取れなくて結局バケーションパッケージで出かけましたもん、私のお隣さん
は。俺そんなんで一回もディズニーランド行ったことないよ。
いやいやもう今週しかももうミッキーとミニーの誕生日の付近ですし、18日、
ね、いやだから確かにね、
はい、
これ見たら、
はい、
ディズニーランド40周年なんだってね、はい、今年
40周年でミッキーミニーのお誕生日でもあって、だからみんなお祝いを言いに行くから、もう今週先週はやばいです。
ミッキーミニーの誕生日がいつかも俺知らないもん。
11月18日です。
いいパパ。
ミキーとミニーのこうスクリーンデビューの日ですね。
いや、誕生日って言う
から11月18日
こうて
出てきたみたいな感じじゃなくて、スクリーンデビューの日がお誕生日とされていて、で40周年もやって、
それだどれだけ知ってます。だからね、
言ってくれれば教えたのに。私
これね、いやこれね、
はい、
俺思うんですけど、それはディズニーランドの得意な人たちばっかりがこぞってそうやって年間パスとか買っていろいろやって、はい、ね、あのディズニーとはこうやって見るもんだとかいろいろ言う方、それは分かりますよ、
はい、
だけどそんなんね、もうあのちょこっとじゃあ行ってみっかディズニーランドっていう、
できないんですよね、
パパ的な人もいるでしょ。
でもなんか、換算日だったらそれは可能です。全然入れます。
換算日？
換算日、こう暇な日だ。
暇な日だったらっていう。
でこんなもう超年の中でも
聞
き込みの日に行くからです。
わかんないもんよ。
あとはディズニーランドのホテルに泊まればよかったですよ。
だってそんな無理でしょうが。だってね、ディズニーランドのホテルに泊まるって言いますけど。うちからディズニーランドまで30分車でかかんないんですよ。なんでそんな30分も近いなところで泊まらないといけないの。
だけど泊まると宿泊者の特典でチケット売ってなくても買えます。
だけどその中のいやそれはじゃあそれ用には残ってるって言うんですか。
そうですね、
泊まった人じゃあ残ってるでしょうが。
だけどそれは泊まる人の宿泊者の特典
残ってるでしょうが。
でもそれもなんかあの周りのホテルも出たり出なかったりなんで、
ね、特別なのが絶対あるはずなんだから。なんか
でも今回は本当に混んでる日だったので、
だって混んでるっつったってその駐車場だって2台目ぐらいですよ。スーッスーッと入って
だけど、
だからあ空いてる空いてるって入ったの。
でもたまたまじゃないですかね。そしたらたまたま
空いてる空いてるって、
車じゃない人が多かったのかも。
で1時間もせずに帰ってくるでしょ、うん、でちょうどあの車がどんどんどんどん入ってくる時間だし、11時前にはもう帰ろうとしたから、
はい、
あの駐車場上がったらもうシーンとしてて、
うん、
もう 俺ら歩いてたから、はい、車上嵐かと思う。俺らしか歩いてないんだもん。
でもちょうど
どこだっけどこだっけでぐるぐる歩いてたから車上嵐みたいな感じだ。
車を無職しながら
あのビデオではあれ車上じゃないかっつって言われてるよあれ。
ちょうどそれあの用意ドンで開いてみんながブワーって入った後だったんで、うん、ちょうど空いてるその10時とか11時。
びっくりですよこれはね。もう俺だからね、まあそんなにディズニーランドは行ったことないですよ、そんな数多く、はい、
うんうん、
だけど確かね何年か前に行った時も、うん、アフターシックスかなんかで、
はいはい、
あのチケットで、うんうん、あの行こうぜって言って、
はい、
行ったらそれもスーッと入れて、
はい、
で入場券買おうとしたら、うん、すいません今日工事のために19時で閉館ですけどって言って1時間
あります。そういうのであと貸し切りね、貸し切りで7時から空いてないとか。
いえ
ありますから、
うん、C だったかな。今日あの19時で終わりですけど、まあ、ちょうどいいやと思って。
でもめっちゃ空いてるからいいですねそういう時って。
でもそうでもなかった。
あ、
まあまあまあ空いてたね、
うんうん、
あの結構ダッシュできるから。
あそういう感じ。でもこの山本さんが行った近辺の日はそれこそソアリンとか190分待ちだって言ってましたよ。
でもそれも順番抜かしできるんでしょ。
できません。チケット買えばほぼ
チケット買えば、
ね、バケーションパッケージだったらもう時間指定で取れるんですよ。何時12時のチケットとかもう全部お金。
大雨が降る日からダメだね。
大雨の日とかあと風が強い日でパレードが中止になるとかショーが中止になれる日はのがもう元々から天気予報で出てる場合は結構すきます。
そこを狙っていくっていうのもね。
そうでだけど当日行ったらあれ意外と晴れてるじゃんみたいな時が一番ラッキーですね。
いやこれはね、
はい、
まあでもねいい思い出になりました
ね。すごい、ね、しかも写真はそのほらセキュリティ通過したおかげで目の前で写真は撮れたんですもんね。
って言ったって中 の, あのいないもん誰も。
まあまあまあミキバスとかね。
そうなんかそういうのを見ることもできなかったから、
まあ、じゃあ今度はレストランでお食事だけとか
は中に入って、
いや中に入らなくてもディズニーのホテル。
なんでそんなとこではあのご飯だけ食べない
と。ホテルで食事するとミラコスタだったら食事中とか食事の最中にベランダに出してくれて、うん、バルコニーから中のショーが見えたりします。
遠いじゃない。
結構全体が見えるんですごくいいですよ。
いや
あとはあのミッキーがシェフの格好でご挨拶に来てくれるパフェとかもあります。だからパークに入ってないけど、うん、アンバサダーホテルにあるシェフミッキーっていうレストランはミッキーが来てくれます。パークじゃないのにご挨拶に来てくれて写真とか一緒に撮ってくれるんですよ。今度ぜひ。
やっぱり松田ズームズームスタジアムの方がいいなと俺は思ったよ。
ディズニー行ってきてください。だって姫が
松田ズームズームスタジアムで
姫は絶対ディズニー似合うと思う。
ファーストステージ突破の2試合を見たあの興奮はね
絶対ディズニーのがいい。
いやあれは良かったよ。もう秋山のさよならヒットといいね。あれはいいね。
同じ思いよディズニーに、うん、ぜひ、
まあ、まあまあまあだけど言ってましたね周りも。いやいや逆に一番いい思い出だったんじゃない。
今度じゃあ私がまたネットサーフィンしてあのバルコニーのいい部屋がもし取れていいタイミングがあったら山さんにピンって送りますね。
いや
姫とご一緒にいかがですかって。
いやいや本当にまあまあまあそんな感じでした。はい、
リベンジまた
まあそうですね。どっかやっぱりその、うん、なんか1月2月はそうでもないみたいな日もあるんでしょ。1
月めっちゃ空いてます。
1月が
1月空いてますよ。
なんで
閑散期だから本当に。
なんで空いてんの。
うん、新年度
たった1ヶ月しか変わんないんだよ。
変わりますよ。12月はクリスマスやってるのでやっぱ混んでますね、うん、でそっから例えば年末年始の正月のバージョンに変わるまでの間とか、うん、1月からバレンタインまでの間とか、
うん、
を狙うとだから1月の真ん中とか終わりぐらい、
うん、
結構空いてます。
まあ
行ってらっしゃいください。
いや
寒いけどね。
1月はやっぱりそういうなんていうのかな選手の自主トレがありますから。
違うなんでですか。
2月はやっぱキャンプ。
いや、ね、山さんまた人生観変わって帰ってきますきっと。
いや眠れなくなっちゃうね。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。子犬子猫子犬子猫ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さあ続いては山本さんが様々なミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。今日の挑戦は本番直前結婚式マナークイズです。山本さん
マナークイズ、
まあ、まあいろいろね、だってもあと3日ですよ結婚式まで。
あ、いやいやまあまあね、うん、そうなんですよ。12月2日でしょ。
3日です。もうあと3日。
3日ですよ。あ、土曜日ね。
はい、
あ今日もうこの時間、あそうか24時ですもんね。だからね、
だからもうあと2日ですねほぼね。
あ、今日だから早い時間生配信してましたからね。
そうなんだ。それぐらいキンキンですから。まあ、ちょっと改めて、まあ、ルールというかこういうものがあるよね、そんな時どうしようっていうような結婚式で一度覚えておいてもらうと参考になるであろうというものがクイズになっております。
なるほど、
はい、全部で10問しっかりと2日後に備えて学んでいただきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
それでは本番直前結婚式マナークイズ
得意です。
第1問、式場に入場するとき新婦に最後のお支度の仕上げとしてベールダウンをしていただきます。
ベールダウン、
はい、ベールを上げた状態で結婚式場に入場して入ったところで例えばお母様にベールをふわっとかけてもらってお支度の仕上げっていう形でベールダウンって言うんですけれども、それを、はい、女性の場合はそういう風にしていただきます。ですが最近 新郎男性側もそういったご両親とかご両家の方に最後のこう仕上げ、もうこれで準備 OK いってらっしゃいってしていただくセレモニーがあるんですよね。
ああそれは何か、
はい、男性版の両親に手伝ってもらうセレモニー演出一体何でしょうか。はい山本さん。
こんなもん簡単でしょ。
どうぞ。
塩を振ってあの背中をこうパンパンってやって、うん、肩をパンパンって叩く。そうでしょそうでしょ。いらっしゃいっつって。
それって今あの身なりとしてはどういう状態ですか。
あのタキシード、
タキシードの上から塩をかけて、
塩かけてシャッシャッシャッってやって、肩をシャッシャッってやって、肩のところ両肩をおかみがパンパンって叩いて
まずおかみってあんま出てこないねちょっとおかみは忘れていただいて、もうちょっとなんかこらほらお母様が、
お母様がやるの、おかみでしょ、
うん、そうですね。お母様、まあ、あのお父様でももちろん結構ですけれども、うん、大体はお母様がやられたりとかしますね。
日本酒を口に含んで背中をブワーってやるって清める。パス
なんでパスなんですか。新婦はベールをふわっとかけてもらう、うん、
あふわっとだ、
ふわっとかけてもらいますね。
男も
男性はジャケットを着せてもらうジャケットセレモニーというものがあります。
ジャケットてめえで着れればいいでしょ。
どうなんですけど、例えばこうチョッキ3ピースとかにされてる場合は、うん、チョッキの状態で入場してきて、入り口入ったところで、まあ、お母様とかお父様が待ってらっしゃって、ジャケットを最後こう、うん、腕に通してあげて、よしよし OK いってらっしゃいって言って見送るっていう感じですね。こういうジャケットセレモニーがあったりします。
俺でもいや1月うちのそうね、あの結婚式行ったけど、はい、そんなのしてなかったです。
お、まあ、あのやこれは選択は2人が選べます。やりますかとかどうしますかっていうの、みんなの前でやるの恥ずかしいわっていう人もいるし、うんうん、せっかくだからお父さんお母さんにこれは出番でやってもらおうっていう場合もありますから ね、
ね、選択ですね。
そう、泣いちゃうから嫌だっていう人もいますし、
は
い、
なんで泣くんですか。
いやでもお母さんも例えば神父様も
なんで泣くんですかね。
いやまあ感動です。あこれでお嫁に行っちゃうんだっていう、
もうなんかね
俺が違うのか、感動路線にやってる気がする。
いや俺みたいな人が少ないのか多いのか分かんないですけど、
はい、
なんかそういうこと言うとさ、あなたは何も女の気持ちを分かってないとかそういうことを言うしさこれはね、いやこもうどこもなんかね、うん、
それは一応、まあ、どっちもありだと思うんですけど、男性がお嫁さんにもらうっていう感覚がまだ多いからじゃないですか。お嫁さん側はやっぱり娘を嫁に出すっていう感じが多いから。
そうなんかな、
うん、だってうちの子じゃ
そんなさ、なくなる。だけど男女平等で男女平等でっていろいろ言ってるでしょ、うん、世の中は。だけどなんかそのそういう時だけなんか男がしっかりしろとかさ、そこはなんかお嫁さんの言うことを聞いてあげなさいみたいなこと言うけど、男女平等だったら平等なりにもっとやり方があるんじゃないかなって思ってるのは僕だけじゃないような 気もするんですけど、皆さんいかがでしょう
2日後の結婚式に何かいろいろ溜まっていらっしゃいます、ね、まだ1問目なんですけど。
溜まってはないですけど、なんかそういうね、もともとそう思ってたの。
あまあまあ
もともとがやっぱりちょっとこの、うん、なんていうんですか、天の弱、
うん、
天の弱のジャックっていう風に言われてる時代もあったんで、
久しぶりに聞いたぞ、
なんで、うん、それはまあ致し方ないですよね。だから男性のそんなもんなんですよって言っている男性陣も多いですし、本当そうですよね、でもやっぱりそこはやらないとっていう、それの男性も言いますよ。
まあ、それは本人がやり支えたいと思ってるとか、
ね、
尽くしたいと思ってる相手同士だったらいいですよね。
そうですね。
いきますよ、第2問、
はいはい、
新婦が手紙を読みながら感極まって涙が出てしまった時、振動ができるとスマートな行動とは何でしょうか。
マイクで言うことでしょ。マイク
でどういうことですか。
だから
マイク取らない、邪魔しないでください。新婦がご両親に、
すいませんね皆さんね、ちょっと今もうキャンキャン思って泣いてしまってるんですけど、これはもうちょっと申し訳ないこういうことでございますので、それで皆さんもうちょっとしばしね、お手紙の方を 聞いてやってください。どうぞ。
喋らずに黙っててくださいね、そういう時は。ご神父様の時間ですので。
喋るなってことですか。
喋らない。だってそもそもマイクは、うん、マイクは支えてます。マイクは相手に向けて
こうやってるんですか。
そう、山さんが
マイクフォローしてんの。
マイクフォローは山さんがするんです。
マイクフォローしてたらすぐこういけるじゃないですか。
ダメです。
もしもし、
ダメです。
どうぞっつって、
はい、この時にご神父様がポロッと涙が出てしまった時に、うん、できるとスマートなこと。
うん、
うん、普段からこれは自然にできる方はスマートですよね。
こんなちょっと待ってください。それが何ですか、
はい、
これ結婚式のマナーにまつわるクイズとして、ま
あ、あるある的な感じですね。こういうことがあるから備えておくと山さん素敵よっていう。
ハンケチを、
うん、
ハンケチをそっと、
うん、
出す。なんだそんなこと。
素晴らしいです。
ハンケチをそっと出すでいいの。
そうです。ハンカチは姫に貸すために当日ちゃんと持っておくんですよ。
ポケットティッシュは。
ポケットティッシュでも結構ですけれども、
ハンケチ、
綺麗なハンカチだといいですね。自分の汗を。
ハンケチ
ハンケチでもいいですけど、
どっちよ。
ハンケチが私の思うハンカチであればいいと思います。
ハンケチ、
うん、ぜひスマートになさってください。
ハンケチ持ってないんですよね。
当日は必ずお持ちください。チーフ入れてるでしょ絶対。ここにチーフを。
いやこれね、うん、今裏地と一体化のやつなんですよ。
あ、こうピューって出すやつ、はい、じゃあハンカチちゃんと持っててください。
出そうと思ったら一回脱がないといけないですよね。でこう
チーフ風の
タクシーのこと出す。
ダメです。
でもう一回着るっていう。
ハンカチ持っててください。必ずね、
ハンケチをね、
はい、お願いします。
だけどね、うん、これもう一個言わせてもらいますよ、
はいはい、
ポケットも全部今縫い物になってるんですよ、うん、膨らまないように物を入れて。
内ポケットあります。
内も全部そういう風に。
一箇所もポケットなしですか。
どっかあると思います、
うん、ちょっとどっか、まあ、あのお席のところに置いておくか、でその時だけ持っておく。必ず持っておいてください、まあまあ、そうしないとレディーは困ってしまいます。お化粧とか鼻水とか。
すいません、ハンケチくださいっていうのは
ってなっちゃうので、必ず持っててください。
くださいは、
くださいはなしでお願いします。そっと手に握ったままお付き合いください。続いて第3問。乾杯の発声に合わせてグラスを掲げますが、うん、どのくらいの高さが正しいでしょうか。
うん、
うん、
それはもうあれでしょう。もう一番高いところでチーズじゃないの。
違います。ちょっと上げすぎかな。
そんな、何よだってそんな、ね、ちょっと何この顎ぐらいとかそういうこと。いやもうそんなのやめましょうよ。そんな、それをマナーだなんて言ったらそれだってこうやってやってて、なんか奥の方までね、奥の方まで見えるようにあーってやるでしょ。
はい、
はい、奥の方もっつってやるでしょ。
まあそうなんですけど、
パフォーマンスとして、
まあ、マナーとしては胸から目の下のあたりの高さが良いと言われている。
いやいやいや、もう決めるのやめましょう。その位置にあるかって
大体これぐらいみたいな。
さあ、
なんで、
まあ、写真撮るんじゃないんだからこう掲げてるところを写真撮ってる方が絶対かっこいいですって。
まあそうです
けど、いやーってやって、うわーってみんなやってる方が
それはそれで盛り上がりますが、
ほら、
はい、
訓練ニコ
ニコってこう、ね、こういう感じが。
さあならも写真撮るにね、結婚式やってんじゃないんですよ。
まあそうですけど、
うん、
それぐらいというのを覚えておきましょうってことですね。できますよ。第4問。披露宴の会場、
うん、
親が座る位置はどこでしょうか。
うん、親、
はい、
一番後ろ。
お、末席ですね。下座の最後尾にあたる席。
うん、
もうこれはね、あのテーブル表を書いたりとかしてるので。
大変よ、もう席次表やってんだから、ね、こっちはもう。
誰と誰を近くにしてこの位置がこうであで、あれ本当大変だと思う。
大変というか、まあまたこの。ね、新郎新婦側でもいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
だけどまあね、まあ、31歳差っていうのもあるんで、
はい、
押し寄せるより違うんですよ、こう役職が。
そりゃそうですよ。まあそれはもうお気になさらなくていいんじゃないですか。
いやもうちょっとね、大変ですよ。
一昔前はね、なんかバランスよくとかでしたけど、うん、今はそんなに気にされませんから、うん、
大変です。
第5問。ウェディングケーキ入刀の際、新郎は右手でナイフを持ちますが、その時 左手はどうするべきでしょうか。
添えるんじゃないの。
どこに。
手に。何が
違います。片手で持ちます。だって二人で一緒に持つからナイフを。
ああ右と左。え右と右。
進路は右だけです。
で
左手はどうしますか。左側に奥様いらっしゃいます。
そしたらなんかこんななんか肩を添えるとかこういう腰に手を回すみたいなこと。
その通りです。
いやいやもうそんなもんだって。もうそれはそれをルールだなんて言ったらこんなもんこれもうまあ怒るでしかし
こうやってちょっとずつ確認をしていくわけですよ。
怒るでしかしこんなダメだ。そんな横で言うの。あの向こうのプランナーさんみたいな人が。
あ、います。
それじゃあの新郎さん新婦さんの、はい、腰に手を回してくださいとかって、はい、ささやき先輩吉兆みたいに言うの。
ささやきお上つきます。
ささやきお上がいるの、
はい、
冗談じゃない。
アシストのスタッフが必ずつきます。
フリースタイルでやらしてくれっつってフリースタイルでやらしてくれよ。
でもとりあえず言われると思いますよ。
バネルーメこっちはもうフリースタイルでここまで来てんだよバネルーっっ
しかもこうナイフ入れる前にこうやって付近かけといてそうやってこう持った状態で説明されます。こここうして足でついてこうやっていいですかやってくださいね。
あなたはねもう千景さん、
はい、
あなたは結婚式の MC やりすぎですよ、は
い、
だからね見すぎ人のばっかり。
そんなことないですよ。
俺フリースタイルでいくよ。
それも楽しみですが。
フリースタイルラップ。
ラップはしなくていいと思う。
でいきますよ。
では続いて参列される方にもご参考に。第6問。ご祝儀を包んで持っていくとき、うん、ご祝儀を包む布のことを何というでしょうか。
布以外何があるの。
はい、ご祝儀はそのまま封筒で持っていくのではなく、
うん、
あるものにある布に包むと。
俺そんなやったことないよ。
良いということですね。
あの普通にバッグからって出してたよ。
本当はそれをさらに布に包んでおくと、丁寧な気持ちが伝わって良いですね。
何カシミヤのカシミヤ
カシミヤかどうか
ちょっと布何
カシミヤ多分ダメなんだ。結婚式はあの動物の毛とかは良くないって言われてますね。
あダメなんですか
基本的には。
じゃあフェイクだ。
うーん
フェイクファー。
フェイクファーも良くないんじゃないのかな。一応どうなんですかね。
ワニ側柄
のワニ側は絶対ダメですね。
キリンの
ダメです
柄の
どの皮だからいいとかまあダメです。今まあ世界的にも今あんまりされてますけどね。エコファーがいいと言われてますけど。
だからじゃあ何、
まあ、それはさておき。
さて
布はなんて言うでしょうか。
布はなんて言うでしょうかって何、
はい、
絹の糸
ふくさと言います。
知らん。
聞いたことあります。あないです。ふくさっていう布
知ら
なんですね。
そのふくさでじゃあ、ね、何、
うん、
くるんだ、
うん
くるんで持ってくる人何人いるかっていうこと、うん、
あでも大人の方が参列されるなら結構多いんじゃないですか。
いやいや大人の方っつっても、うん、あの働いてないような芸人もいたりするわけだから
でもそういう方ほど先輩の式に行かせていただくわけですからやっぱりちゃんとしていこうっていう。
何杯飲んでやろうかみたいなのしか来ないんだから
ちなみにあのちゃんとした服装がもちろんいいと思うんですがない場合はそれこそ風呂敷みたいな何か布に包んでいくといいっていう風に言われますね。
ないわ。
ではその服装についてです。第7問。
服装についてなんでさらにそこ深くいくの
ご祝儀は服装に包んで持っていくのがマナー、うんまあ、良いとされていますが、うん、色によって形字長字と使い分ける必要があります、
うん、
しかし形字と長字の両方で使用していいという色が一色だけあります、
うん、
何色でしょうか。
そんなもん白と黒じゃないわけだから、
はい、
そんなもんも
何色でしょう。
そういうことでしょ。そういうことでしょ。
どういうことですか。
白と黒じゃないっていうことはだからそういうことでしょ。
どういうことですか。
白でも黒でもないっていうことだからグレー。違う。
まあでも色味としてはそういう深めの色ですね。
ネズミ色。
言い方変えてもダメです。
なんだろうね。クリムゾンレッド
ちょっと色わかんないですけど。
クリムゾンレッドしないんです。
どんな色ですか。
楽天の赤の色です。あれはなの早稲田の
クリムゾンレッドなんだ。
あれはそうですよ。
ちょっと
三木谷社長が好きで、あの色クリムゾンレッドだって。
なんでブラッドっぽいっていうかこうなんていう。
そうね、
ちょっと血の赤みたいな感じの。
じゃあもうちょっと
なんかちょっと不思議な色ですもんね。
クリムゾンレッド。
違います。もうちょっと高貴な色です。
ん
高貴な色。
高貴な色、
うん、
茶褐色
まあなんか近づいてるっちゃ近づいてる気がするんですけど、
カバの背中の色、
あーまあいい線いってるけど、
カバの背中の色ですか、
うん、
カバ
違います、紫色なんですが、
パープルじゃん、
薄い紫はダメなんですよ、
パープル、
あの濃い紫、
濃い紫って、はい、紫に濃いも薄いもないでしょ、紫なんて。
あるんですよ、こうなんかパステル系の紫みたいな風じゃなくて本当に深い、
それをね持ってる人どれだけいますか、はい、
だから服さとしてのものしか持ってないと思いますよ、なかなか。続いて第8問、結婚式の招待状をいただいたけれども、うん、どうしても都合が悪く欠席をしなければならない場合、うんうん、招待状を返信する際に気をつけるべきことがあります、うん、それは何でしょうか。お断りするときにこういう配慮があるといいとされているもの、
うん、いや
皆さんがこうその返事をしてきたタイミングとかどうでした、うん、
タイミング、
うん、いけないんですよすいませんどうしてもって言って
くる、いやギリギリどころか、はい、もうあの日にちがもうあの催促してましたもん、
あーどうなんだと、
うん、どうなりましたって、
あ、まあそれそういうことなんですよ。
どういうこと、
まあ1週間ほどというのが目安ですが、時間をちょっと空けてから返事をするっていうのは、うん、もう何とかしていこうとしていこうとしていこうとしたんだけど、どうしても調整がつかなくていけなくなりました、ごめんなさいっていう気持ちですね。すぐ返すと、
うん、
いけませんみたいな感じになっちゃうので、なんとか調整かけたんだけどいけなかったっていう、
それはちょっとかわいそうだよ、それは最初から聞けない人でしょそれ
なんてこと言うんですか、
要は、
まあ、だからそういうあの感覚があるんです
けど、まあ、まあそれよくある手ですよね、あの調整してみますって、
まっすぐ受け取ってくださいな、
調整してみます、ちょっとあのスケジュール確認した上調整して、あの出血をちょっと出したいと思いますみたいな、うん、ちょっと飯会とかでも、
うん、
で結局調整つかなかったっていうちゃんちゃんでしょ、
まあそういう場合もありますよね。でも本当に、うん、だって特にこの芸能のお仕事なんて、うん、例えばこういうラジオの収録終わったら終わりだけど、
うん、
伸びたら伸びるし間に合うか分かんないとかっていういっぱいあるじゃないですか、
うんうん、
だから皆さんそうだったんでしょうねきっとね、うん、全然納得してもらえてない。
あれでもさ、いや俺もねやってみて分かることがやっぱりね、はい、確認されることがやっぱあります。今までそういうのもね、うん、こういただいてたりして、
はい、
で忘れてちょっとあって思うあれがちょっと期間が前すぎたりするじゃん、
うん、そうですね、
3ヶ月後とか、
わかるわかる、
なんだったら何半年ぐらい前から言ってきたりして、
うん、
いやちょっとごめんあの半年後ちょっとまだそこ今確定させられないわってなるでしょ、
うん、そうですね、
で3ヶ月ぐらい前になってまた同じような感じになるでしょ、
はい、
ちょっともうちょっと待って、
うん、
じゃない、
うん、
で結局あの芸能だったりするから、
はい、
入ってきたりするじゃない、
うん、
でごめんやっぱり無理だわてってでしょ、
まあ、そこで休みを取るのか、うん、空いてたら行くっていうスタンスなのか、うん、まだ難しいところですね。
まあだけど早い人は、
うん、
あもういやもうあれなんでもう絶対ここ行かせてもらいます、
うん、
も
うだからそういう気持ちの方もいらっしゃいますし、それがこう会社に通る人と通らない人もいますよね。会社の人が絶対ダメっていう場合もありますしね、うん、まあ、その力関係大御所具合もあるから、
これはもうね本当ねおすすめはできないですよ。
何をおすすめしないんですか。
あの皆さんまだやる前ですから、
はい、
私はねまだこれもねまだちょっとまだ本当11月なんで、
うん、
もう今やってる最中なんですけど、
はい、
やっぱおすすめはできない部分の方が多いですよ。
何が結婚式を勧めないってこと。
そういう、用意
だからまあ
だから確実にやってくれる人がいればいいん。
あーはいはい、まあまあでもそれは自分たちでどこまでやるかっていうところの大変だったねっていう思い出にもなりますしね。
いや思い出になればいいですよこれがね、思い出だけに終わればいいですけど 傷となったらいけないですよ。
喧嘩は増えるって言いますけれどもね、まあ、喧嘩っていうか、まあ、ちゃんとやってよ、やってないと、これどうなったの、ああなったのみたいなのはね、まあまあ、どうしてもありますから。
そうです。
その分当日楽しんでいただければ良いのではないでしょうか。
本当その本当その一言なんです。だからもう楽しんでる姿をどうであれ見せてやれればいいんだよって俺は思う派なんです。それがたとえ、うんね、あのなんか例えここがなんか抜けてたとか、これやろうと思ってることができなかったって言っても、それはそれでいいんだよ、そんなことではないんだよっていう派なんですよ、
うんうん、
ね、その辺がいろいろあるんじゃないですかね。
まあ、でもあの、うん、基本新婦が満足するものが正解なので、
うん、男女平等男女平等だっていう割にはね、
難しいところなんですが、
男女平等だっていうのを歌う割には、
そうです、
そこをね誰の振りかざしてきてはダメですよ。
いやもうそれはもう大いに振りかざしますよ。打ち合わせの時も新婦のご機嫌、うん、新婦の意向を最優先に、うん、というところでございます。はい、第9問。参列者が避けた方が良いと言われるアクセサリーがあります。理由とともにお答えください。
はあ、
これはなかなか今の時代はあんまり関係ないかなっていう感じですけど、
俺そんなアクセサリーの、はい、あの種類知らないもん。
そっか、
例えば何パワーストーンで言ったらみたいなこと。
いやもうなんかもうどういう形状とかそういう感じ
とか、そういうこと、水晶とか。
じゃあいいですか。
形状、
はい、耳につけるものです。
イヤリング、
うん、がどんなものだと良くないかっていう、まあ、イヤリングとかピアスとか。
ドクロ。
ドクロは多分あんまり良くないかもしれないですね。
そういうことでしょ。ドクロ、
それはそれで正解なんですけど。
じゃあドクロじゃない。
答えは揺れるピアスやイヤリングなんですね。
なんでダメなの。
これはあの家庭が揺れるっていう風に。
もうそんなこと言う人もいないでしょ
う。そうだけど、あと今は
家庭が揺れるとかもうそんなんだから、そんなもんつけてきちゃダメよって。
そうだから昔はこれがダメ、あれがダメ、これがダメっていうのがすごく多かったですね。
そんなんだって女の人が出て入ってきてさ、参列者でイヤリングしてるのに、してるのをその向こうの、あのお父さんとかお母さんが、君はなんてことをするんだ、うちの娘が結婚するのにそんな揺れるようなイヤリングをしてきて参列するつもりなのか、出て行きなさいって言うかな。
でも気にされるご家族はすごく細かいです。
嘘でしょ。もう
場合もあり、まあ、このピアスまでどうっていうのはあれですけど、
あなたはなんでドクロの指輪までしてって。
でもだからそういう話ですよ。気にする人は気にするっていう、
それ言うから気にしちゃうんじゃないの。
まあ、これはまあ昔からのっていう風だった。もう今はやっぱ大振りの揺れるイヤリングとかピアスがすごく多いので、うん、もうほとんど気にされない方が多いと思いますね。
じゃあイヤリングしていかない方がいいの。
だからこうパチッと止まってるやつ、
イヤリングをしないで、ここあのキャンドルジュンさんみたいにここ穴開いてるの。あれでいいの。じゃ
あれはいいと思いますね。見通しがいいから。
見通しがいいって
多分ほら大きな穴が開いてるでしょ、うん、だからレンコンみたいなもんじゃないですか。
レンコンは5個か6個です。
あれほら見通しがいいから縁起物じゃないですか。
レンコン、
レンコン、そうです。
あ、レンコン柄の T シャツ着ていけばいいんだ。
それもいいと思いますけど。
レンコン柄のジャケットだったらいいんだ。そうそうそう、見通しがいいっつって、
まあ、いいと思いますよ。はい、では続いて、
俺レンコン柄のジャケット作ろうかな。
もういいですよ。第10問。新郎新婦が朝起きて会場に行くまでにしなければならないことは何でしょうか。
またそんなの。歯磨き。
それはしてください。
何
他には。ちょっとこれ私なんでか分かんないんですけど。ああ、うん、そういう意味か。
何、まあ、
しておくと良いもの。
しておくと良いもの、
うん、
しておくと良いもの、
まあ、あの
朝起きて、
朝の、はい、ルーティーンの中にきっと入ってると思いますが、うん、忘れがちとか後回しにしてしまいがちなので、
うん、
これは必ずやっておくといいですっていう話ですね。歯磨きをしてください。そういう感じ。起きて出かける前に、
出かける前に、
うん、会場に行く前にやっておくといいかなと思います。まあ、ついてからでもできますけど、
パフュームをこう入り口でシャッシャッシャッと上にこう空気にさーっと上に吹いて、そこをこうくぐっていく。
いい香りで素敵ですよね。でもそれじゃありません。すっごく簡単なことです。
シャネルのボディクリームをつけて。
それはいつもやってることですよね。はい、 山さんちょっと忘れがちじゃないかなというところで
新聞を読む、
まあ、読んでもいいんですけど答えは朝食を食べるです。
ちょっと待ってよそんなもんルーティーンとして
でも朝忙しくて、うん、食べてなくてお昼ですよね披露宴とか、うんまあ、夜の場合もありますけれども、うんうん、披露宴中、うん、お食事一緒に出されることも多いんですけど、うん、結局忙しくて全然食べられなかった、うんうん、で全部フィナーレまでやったら4時とか5時、うん、朝から何にも食べてなくてヘロヘロっていう新郎新婦の人結構いるんですよ、
うん、
だから朝ちゃんと食べておいた方がいいっていうのは、うん
そんなもんあのね
食べとけばよかったって
こちとら何年この生活やってると思ってんの
そうなんだけど
そんなもん朝飯食わないでそんなもんずっとやることもあれば
あります、ねはい、
いっぱいあるよそんなもん出されたもんは必ず食べるしさ
食べる暇ないかもしれません
あるに決まってんじゃん
なかなかみんなお祝いフィーバーだし
メインだけは食わしてもらうよ
お肉ね
メインだけは
しっかり食べた方がいいと思いますよ
あもうどうせ浴びるように飲むんだし
で飲んでたら食べるの忘れてたとか後回しになっちゃったってこともあるじゃないですか、
うん、あんま
だから今それをだから見越して当日その最中はサンドイッチだけとかにして、うん、後日他で2人で例えばディナーに来るとかっていう選択をされる方もいらっしゃいます
そこに、
はいまあ、例えばレストラン運営もしてるようなところだと
あ
どうしますかって聞いてやっぱ当日はなかなか食べられないと思うんでそのサンドイッチさえ食べない人たちもいますもん、
うん、まあそれは自由でしょう、
うん、忙しくてね
その朝は別になんかちょちょっと食べますよ
ちょっとなんかは食べておいた方がいい
多分
お話でしたはいということで全10問お届けしましたがなんとなくためになりましたか正答率は半々でした
まあまあ十分ですよう
んうんぜひ
はい、
素敵な一日になさってください、
はい、
さて山本圭一の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています山本さんへの質問依頼など何でも OK です FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしていますワンワン
チワワトイプードルダックスフンドヨークシャテリアンポメラニアンシーツキャバリアミックス犬もちろん柴犬も待ってるよ
ワンレブスタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちしております
子犬子猫子犬子猫ペットショップワンラブ
うぼうぼうぼうぼうぼうぼう
ロジョンダデンドムンジヘイゲセイドホイチョモン
うぼう
好きなのかな好きなのかな
オーシャン、オーシャン、
やるっきゃない、きゃない、
ポポポ。
山本圭一と今夜も井戸端会議。
さあではここからはメッセージをご紹介していきますね。
Hey yo、
ミミズの軍艦さんから。ネットニュースで見ましたが、ディズニーランドに当日券で入れなかったそうですね。日頃の行いが悪いせいですか。こういう時って僕。吉本興業の人気コンビ、うん、極楽とんぼの山本ですけどって言ったら芸能人枠で入れたりしないんですか、うん、という素朴な疑問です
いやそんなことをしてまで入りたくはないです入れなかったらがっかりですし、うん、それがどうしたんですかって言われたらショックがでかいですから
かえってなんかそういえばなんか行けなかった結果その後どっか行かなかったんですか？それ
行きました行きました
あーそうなんですね
ホームセンター
ホームセンター
はい
全然普通の用事をしに行ったんですね
ええ、あの本棚を2個買いに行きましたね
あまあまあそれも
整理整頓しようと
あじゃあ普通に家に帰ったってこと
ですかで夜飯食うのを1時間早めて、うん、そこに行きましたね
あなるほど、はい、分かりました、はい、残念
でその後軽く飲んでたんで2時ぐらいまで飲んでましたね
あーまあじゃあそれはそれで思い出の楽しい1日になったんですね
よかったですよ、
うんうん、
はい非常に
では続いてマコロンさんからです、うん、よくないなと思いつつ深夜にどうしても食べてしまうものってありますかと、
うん、
僕は冷凍の今川焼きをこの番組をリアルタイムで聞きながら食べてますといただきました
あれうまいらしいね
私食べたことないんですよ冷凍のやつ
俺もないんだけど、
はい、
結局あれって、うん、冷凍の今川焼きでしょ、
うん
ちょっと冷たくてもうまいんだって。
あ、そうだ、温めて食べるんじゃないのあれ。
いやいやいや、わかりますけど温めて食べるんだけど、
はい、
だけど冷凍食品ってよく考えてくださいよ、
はい、
温めたら食べれるわけですよね、
うんうん、
ってことは冷たくても食べれるんですよ。
あ、もう調理完了してるものであればね、
はいはい、だってあれを温めないと、じゃあなんだろうね、お肉が、うん、何焼けませんとか、そういうことじゃないでしょ。
たまにそういうのもあります。あの加熱の必要性って書いてあるので、必ず加熱してから食べてくださいって書いてあるやつは、火を通すことで完了する過程で止められているので、そのまま食べたらダメですよ。でも今が焼きは大丈夫だと思う
でしょ
多分、はい、
だから俺今川焼きとかはそのままでも俺いけるんじゃないかと思って、はい、半解凍、
まあ、確かに確かに
半解凍でちょっと冷たい、
はい、まあ、確かに美味しそうです
でしょ、
うん、
なんか冷たいどら焼きみたいな感じでしょ
でもありますもんね、だって冷蔵庫
あるあるあるあるあるある、なんですよ、あれはうまいと思うわ。まあ温めればなおうまいんでしょうけど、
そうですね、
俺あれ食いたかったんだよ、食ってみたいんだよね。
あら、じゃあ今からでもぜひ、うん、でも今は結婚式に向けてそれこそちょっと絞ってらっしゃったりとか、体調整えてらっしゃるので、深夜にあんまり暴飲暴食はされてないと思いますが、
いや俺もあんま変わってないんですよね。
最近なんか夜食べました？
食べてます。
深夜ですよ。
深夜食べます。
何食べたか言ってみてください。
なんか天かすを使った焼きそばを自分、
天かす隠されてませんでした？いやいや、どっから引っ張り出してきたんですか？
YouTube でもらったんで。
こっそり持って帰ったんですか？
こっそり持って帰ったんです。動画でやってるんで。
仕事としてね。
仕事としてです。まあ、それをやってるんで、それで食べました。
あ、
食べてます。
それはまあ許されている。
許されているというか、まあそうですね、そうだった。そこまであれしてないですね。まあまあまあまあまあまあ、まあ、キープですね。キープ。
キープされてる、素晴らしい、はい、じゃあもう一通、カボッシーさんから、
はい、
山本さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
あと数日で、うん、ケイとミーの結婚式が執り行われますが、うんうん、僕の予想ではちかげさんが余興でレースクイーンの格好をすると思ってるんですけど、うん、これって正解ですよねと、うん、YouTube のケイチョンチャンネルでの配信が今から楽しみですというふうにいただきました。しませんけれどもね。
いやでもね、していただけるというふうにね、
とんでもないです、
いただいてたんで次回の方でね、レースクイーンの格好で傘さしてくるみたいなんで、ずっと舞台の横で傘さして、
はい、ずっと立ってるの、
立ってる、あれなんだ、
最悪じゃないですか。何も言わないです。
誰も何も知らないです。今日はなんかハロウィンと間違えたんじゃないですか
最悪
って言ってね盛り上がってましたけど。
そういえば YouTube の配信なんですか？
まあちょっとまだいろいろ考えてるんです。
あ、まだこれから発表があるかも。
はい。
なるほど。楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
だす。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ、ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャ
ー。今週もあっという間にエンディングです。今週の放送はいかがでしたか？
まあちょっとやっぱり結婚式前っていうことでありまして、
うん、
やっぱりこうヒリヒリピリピリしてる部分もあるんでね、
うん、大変なんですよね。あと数日です。
もうこれはね、やってみないとわからないですし、はい、もうやった方々はもう皆さん統一してね、
はい、
いろいろな意見がある中でも、
はい、
統一してる部分があるんじゃないかなと思いますんでお察しいたします。
はい、
お察しください。
わかりました。ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は、
当選者はラジオネームナナさんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカー届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。 じゃあ山本さん、おしまいに一言。
私山本は結婚式当日、イヤリングはしていきません。なぜならば揺れるからです。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。